お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから予部記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は予部記21章11節から30節、そして22章1節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
予部記21章の学びをしていますが、11節から13節。彼らは自分の幼子たちを羊の群れのように自由にさせ、彼らの子供たちは飛び跳ねる。彼らはタンバリンと盾ごとに合わせて歌い、笛の音で楽しむ。彼らは幸せのうちに寿命を全うし、すぐに黄泉に下る。悪者にも、多くの子供たちがいるかもしれません。また悪者は罪悪感など感じず、陽気で楽しく暮らしているかもしれません。彼らは楽しく贅沢に暮らしているかもしれません。そして確かに彼らも他の人々のように死に、墓に入ります。しかしその前に彼らを大災害が見舞うことはありません。ヨブは牧場主でした。彼は悪者たちの中には、とても繁栄した家族を持った裕福な牧畜業者もいると指摘します。私がテキサス南部にいた子供の頃、近所で一番の酔っ払いたちが、同時にその地域の最も大きな牧場主だったことを思い出します。今日彼らはどこにいるのでしょうか。彼らはいなくなりました。そして今、彼らの息子たちは明らかにその親たちの足取りをたどっています。そして息子たちもまた消えていくのです。でも彼らは確かに繁栄します。ヨブはそのことに注意を向けさせますとマギー博士は述べています。ダビデもまたヨブと同じような観察をしています。彼は詩編37編の35節で次のように述べています。私は悪者の横暴を見た。彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。でもダビデもまた、神様が最終的に悪者に対する裁きを行われるということを悟ります。今日私たちの周りにも巨万の富を得た者たちがいます。彼らの名前はお金を意味しますが、彼らには経験者の評判は全くありません。彼らは政治と上流社会の中にいて、他の人々が苦しむようには苦しんでいないように見えます。もしかしたら時々あなたもこのことを不思議に思うかもしれません。ここでヨブが言っているように、悪者たちは確かに栄えます。14節から15節。しかし彼らは神に向かって言う。私たちから離れよ。私たちはあなたの道を知りたくない。全能者が何者なので、私たちは彼に仕えなければならないのか。私たちが彼に祈って、どんな利益があるのかと。悪者は決して神様を認めようとしません。神様は欲しくないのです。そして彼らは侮辱的に次のように言います。自分たちには神はいらない。神の道など知りたくもない。自分たちが自分自身のために手に入れられないものを何か神様が自分たちに与えることができただろうか。ヨブ記21章の15節。 見よ、彼らの繁栄はその手の中にない。悪者の計りごとは私と何の関係もない。ヨブは次のように言っているのです。私はその階級には属していない。私は悪者たちの一人ではない。あなたが避けられない真理として広げたものは、いつでも真理になるとは限らないのだ。その上、もしもそれが真理であるとしても、私には当てはまらない。17節。幾度悪者の灯火が消え、災いが彼らの上に下り、神が怒って彼らに滅びを分け与えることか。彼は悪者どもも普通の人たち以上の問題があるわけではないと言っています。18節から20節。彼らは風の前の藁のようではないか。つむじ風に吹き去られるもみ殻のようではないか。神はそのようなものの子らのために彼の災いを蓄えておられるのか。彼自身が報いを受けて思い知らなければならない。彼の目が自分の滅びを見、彼が全能者の憤りを飲まなければならない。死は人をエコひいきするようなことはありません。時が来ると死が悪者の扉を叩きます。彼が全能者の憤りを飲まなければならないとありますが、人は必ず神様の裁きを受けなければならないのです。ですからヨブは自分の友人たちに、彼らの格言はいつでも真実なわけではないが、それだからといって神様がいつの日にか悪者を裁かれないという意味ではないと言っているのです。悪者は必ず最終的に神様に裁かれるのです。ヨブは確かに神様が悪者を裁かれると確信を持っています。そこには何の疑問の余地もありません。29節から30節。あなた方は道行く人に尋ねなかったか。彼らの証をよく調べないのか。悪人は災いの火を免れ、激しい怒りの火から連れ出されるという。悪者の裁きは最終的に必ず来るのです。神様はもしもそれがその人の望むことであるのなら、この地上で罪人が贅沢に暮らすことを許可されます。ご存知のように、神様は恵み深いお方です。また忍耐深いお方でもあります。神様の善と寛容と辛抱強さとが私たちを悔い改めに導くはずです。今日私たちは人生を楽しんでいる金持ちを見ることがあります。ジェット機で飛び回る金持ち階級は、アメリカからヨーロッパ、メキシコとリゾートからリゾートへ飛んでいきます。彼らは本当に贅沢をしています。神様は彼らがそうすることを許可しておられるのです。でも彼らは次のことを覚えていなければなりません。悪者は滅びの日のために取っておかれるのです。これがゾファルに対するヨブの答えです。これは良い答えではありますが、でもまだヨブが自分を正当化しています。ですからこの時点でヨブのスピーチの中には悔い改めという考えは全くありません。さて、ヨブ記22章の学びに入りますが、1節から2節。テマン人エリファズが答えて言った。人は神の役に立つことができようか。賢い人さえ、ただ自分自身の役に立つだけだ。質問の性質そのものが、人間は神様の役に立つことはできないことを明らかにしています。彼は質問しています。ヨブよ、あなたは確かに随分自分のことをよく思っているが、神様はあなたのことをどう思っておられると思うのか。 神様がヨブの振る舞いから何かの利益を引き出しておられ、神様がヨブを抑制されないならば、まるで彼が神様に対して強くなりすぎるかのように、またまるで神様がヨブを止めておられるかのようにヨブが行動しているとエリファズは考えています。しかしエリファズの論点は全く的外れです。そして確かにこの時点で天からの助けと光を必要としているヨブにとって、それは全く慰めにはなっていません。私たちは人間が神様にとって役に立たないということを認める必要があります。私たちすべては役に立ちません。つまり私たちは腐った果物のようだという意味です。イエス様は奉仕についての例え話をされ、次のように締めくくられました。ルカの福音書17章の10節。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。ヨブ記22章に戻りますが、3節。あなたが正しくても、それが全能者に何の喜びであろうか。あなたの道が潔白であっても、それが何の益になろう。友人たちは、ヨブの鎧に小さなひびが入っていることを確かに感じています。ほんの数章の間に、そのひびは目立って明らかになります。問題は彼らが、ヨブに本当に正しい診断をしないこと。そして確かに彼らはその治療法を知らないということです。彼らはヨブを慰めることもできないし、彼らがそうあるべき助けにもなっていません。多くの自称クリスチャンが自分自身と自分が誰であるかということにあまりにも頼りすぎて、本当にはキリストを信頼していないのではないかと思うことがあります。たとえ私たちが真面目な日曜学校の出席者で無欠席のバッジをもらったとしても、それが全能なる神様に何の喜びももたらすわけではないということを強調しておきたいと思います。まあアメリカでは礼拝の前あるいは後にですね、大人たちのサンデースクール、つまり大人たちの日曜学校があるわけですね。とても多くの人たちが、主はそのような類のことで喜ばれると考えています。しかし私はそうは思いません。私たちは自分が誰であるかを認め、神様に完全に頼っていること。私たちには神様がどうしても必要だということを認める必要があります。私たちが誰であるか、そして自分が何をしているかによって神様を感動させようとする代わりに、私たちは自分の弱さ、罪深さを見つめて神様を見つめるべきなのですとマギー博士は述べています。ヨブ記22章の4節。あなたと共に裁きの座に入って行かれ、あなたを責められるのはあなたが神を恐れているためか。英語の訳ではここはこのようになっています。神はあなたを恐れておられるから非難されるのか。神はあなたと共に裁きの座に入って行かれるだろうか。エリファズはヨブに尋ねます。あなたがそんなにも正しく完全なので、神様はあなたと共に裁きの座に入って行き、あなたを取り扱うことを恐れておられるとでも思っているのか。神様がヨブは完全だったと言われるとき、それはヨブが生贄を通して神様との正しい関係に立っていたという意味であることを理解する必要があります。私たちはヨブが自分の息子、娘たちのために生贄を捧げていたことを知っています。もちろん神様は、ヨブを取り扱うことを恐れてはおられません。5節から7節。 いや、それはあなたの悪が大きくて、あなたの不義が果てしないからではないか。あなたは理由もないのに、あなたの兄弟から乳を取り、裸の者から着物を剥ぎ取り、疲れている者に水も飲ませず、飢えている者に食物を拒んだからだ。エリファズはここでとても意地悪なことを言っています。残念なことに今日も同じ類のことをするクリスチャンたちがいます。ご覧の通り、この悲劇がヨブを打ったとき、この悲劇のせいで多くの人たちが、ヨブの人生には何かがあるんじゃないかと言いました。彼らは何も正確に示すことができなかったので、今度は噂話を作り出しました。人々はありもしない噂や理由を作り始めました。エリファズがやっているのはまさにそのようなことです。エリファズはまるでヨブが神様がヨブの良い行いから益を得ることができるかのように振る舞っていると言ってヨブを非難しました。今彼は向き直ってヨブに彼の悪はこれ以上ないほど大きくなっていると言います。エリファズはヨブの何が有罪であるかすべて言った方が良いと考えています。しかし彼はあくまでも推測で物を言っています。なぜなら彼の言っていることは一つも本当ではないからです。それは純粋な噂話に過ぎないのです。そのような扱いは一向にヨブの助けにはなりません。かえってヨブを守りに回らせるだけです。結果的にヨブが神様を弁護する代わりに、ヨブが自分自身を弁護するように導いてしまいます。もしもヨブがこれらの偽りの訴えに対して自分は有罪ではないと確信するなら、神様が何か間違いを犯されたとヨブが考えていることになってしまいます。エリファズの非難はヨブをこのような種類の守りに導いていきます。ヨブ記22章の8節から11節。土地を持っている有力者のように、そこに住む有名人のように、あなたはヤモメを素手で晒せ、みなしごの腕を折った。それで罠があなたを取り巻き、恐れがにわかにあなたを脅かす。あるいは闇があって、あなたは見ることもできず、みなぎる水があなたを覆う。エリファズは、ヨブはこのようなことをしたと暗示し、今、噂は広まってゆきます。彼は神様は高いところにおられ、このすべてのことを書き留めておられると、ヨブに警告します。12節。神は天の高きにおられるではないか。見よ、星の頂きを。それはなんと高いことか。結局エリファズはこのように言っているのです。ヨブ、あなたは神様があなたを見ておられないかのようにこのようなことをしてきたが、神様は確かにあなたを見ておられる。あなたはうまくやりおせると考えたが、今はあなたがうまくやりおせることができないのは明らかだ。エリファズの議論は、ヨブの人生には神様以外には誰も知らない何か秘密の罪があって、今神様は裁きをもって彼を扱っておられる、そのような前提に立っています。エリファズの議論によれば、ヨブの病気と彼に起こったすべての悲劇は、それ自体によって説明できるというわけです。さらにエリファズは、神様は何が起こっているか知らない方だと、ヨブが想像していると考えています。13節から14節。あなたは言う。神に何がわかろうか。黒雲を通して裁くことができようか。濃い雲が、 神を覆っているので、神は見ることができない。神は天の周りを歩き回るだけだと。ヨブよ、あなたは神様を見ることはないが、神様はあなたをご覧になっているし、あなたについて知っておられるのだというわけです。15節から17節。あなたは悪人が悪いたあの昔からの道を守っていこうとするのか。彼らは時がまだ来ないうちに取り去られ、彼らの土台は流れに押し流された。彼らは神に向かって言った。私たちから離れよ。全能者が私たちに何ができようかと。エリファズはすべてを自分の経験に基づいて解釈します。彼は、私は悪者を見たことがあるというのです。さて、ここでエリファズは福音の訴えをしますが、それはヨブには必要のないものでした。なぜなら彼は神様とあがなわれた関係を持っていたからです。彼は次のように言うことができたのです。ヨブ記19章の25節。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを。ヨブ記22章に戻りますが、21節。さあ、あなたは神と和らぎ、平和を得よ。そうすればあなたに幸いが来よう。あなたは神と和らぎ、平和を得よ、というのは恵み深い招きであり、良い招きですが、ヨブには当てはまりません。しかしこの招きは、主イエスを救い主として受け入れるように、私たちにくださっている招きです。主イエスは新約聖書の中で同じことを言われました。マタイ11章の28節にはこのように書かれています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。エリファズは、これが神様との平和を得る道だと言いましたが、それは確かに真実であり、パウロも次のように言っています。ローマ人への手紙5章の1節。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神の平和を持っています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は悪者の滅び、エリファズの話というテーマで、ヨブ記21章11節から30節と22章1節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。